ここでご紹介する本は、言葉一つで儲けは10倍です。著者は、日本アイデア作家協会代表の岩波隆さんです。この本は、青春出版社から出ています。お客様が人間である以上、その判断に影響を与える言葉の知恵を学ぶことは極めて重要です。良い商品があり、販売ルートを確保していても、購入につながる言葉のかけ方を知らなければ、利益を出すことができないからです。人の脳は、外からの情報に対し、警戒の姿勢を取るように働いています。そのため、警戒を解き、興味を抱かせるためには、買わせようではなく、まずは合わせようと考えることが大切です。つまり、購入を呼びかける前の段階として、まず認識させ、共感を得ることが必要になります。一般に、どういう表現にすれば人は動くかを考える場合、情報をどう与えるかに注目しがちです。しかしながら、人の心理を直接動かすものは、外から与えられた外発的情報ではありません。外から与えられた情報によって、心の内側から発せられる内発的情報、感情変化なのです。つまり、こちらが提供する情報は、相手の心に感情変化を引き起こすための信号に過ぎないと考えるべきです。情報を提供する際は、どう伝えるかではなく、どう感じさせたいかの視点に立つことが大切です。この洞窟にテレビカメラが入るのは世界初の快挙。ご覧ください。これはテレビ番組でよく使われる紹介の仕方ですが、前半の説明はご覧くださいの最終指示への反応を高めるものです。つまり、何らかの指示を出す場合、指示の前に使うお膳立ての言葉の質によって反応率は変わるということです。営業の場合、最後に出す指示は、こちらにサインをお願いいたしますです。広告においては、今すぐこちらにお電話をや、お申し込みはこちらになります。営業活動は、すべてこの最後の指示に対し、狙い通りイエスの反応をしていただくための段取りのことです。イエスにつながるお膳立てに頭を使いましょう。オカルト映画の名作サスペリアの CM では、キャッチコピーのお手本と言われるほど秀逸なものが利用されていました。そのコピーとは次のフレーズです。決して一人では見ないでください。人間にはカリギュラ効果と呼ばれる禁止の言葉にかえって行動したくなる天の弱の心理があります。相手を誘導したい場合、禁止調の表現を考えてみることです。また、この決して一人では見ないでくださいの表現は、脳に与えるメッセージとして、ぜひお友達をお誘いの上見に来てくださいという意味も持ちます。つまり、集客数を増やすためのメッセージも含まれている点が素晴らしいのです。お試しください。実感してください。その目で確かめてください。この温かさをあなたの肌で感じてください。次は最も厳しいあなたが試してください。表現こそ違いますが、これらはすべて買ってくださいという意味です。商品にぴったりな、結果としてお買い上げにつながる呼びかけの言葉を研究してみましょう。購入時の出費の負担を感じさせないよう、出費をイメージさせずに済む言葉を選んで使うようにするのがコツです。商品の良さに説得力を持たせるためには、その分野の権威や業界団体からの推薦や利用者からの声を掲載すると効果的です。その他、それにふさわしい影響力のある対象を引き合いに出すことも有効な手段です。例えば、歯科医が推奨する歯間ブラシです。 東大の盛況で最も売れている勉強法の本はこれ。札幌のデパートで最も売れている暖か肌着。このようにその商品にふさわしいプロの意見や環境を引き合いに出す間接的な推薦法も検討しましょう。広告全体を考えるときに、私が意識しているものにパグジャの法則というものがあります。これは私がネーミングした法則ですが、広告に不可欠な3つの要素をまとめたものです。 1. パッと目につくアイキャッチの要素。 2. ぐーっと引き込まれる説明の要素。 3. じゃあと行動に至らせる要素。広告心理は一般に認知段階、感情段階、行動段階の3段階に分けられるとされています。これを広告に反応するお客様の感覚で表現したものがパグジャの3つというわけです。この3つの要素のどこか1つでも弱い部分があっては購入に至らせることはできません。アイキャッチからアクションまでを一連の流れとして捉える必要があるというわけです。お客様を買いたい気分にさせるには、商品の長所を語る以前に、お客様の悩みや不安についての理解を示し、共感を得ることが重要です。そうそうと共感してもらえるように、読み手の気持ちを代弁するかのような内容から入る必要があります。セールス文章を書くにあたっての基本は、共感を得る内容で心を開かせた後、次の3つのステップで感情変化を順次作ることにあります。その3つのステップとは、読み手の感情を下げて、上げて、急がせることです。人間は最悪の状態と救済される方法を一度に提供されると、感情が乱れ、心に波が生じた状態になります。通常の心理状態では購入に至らない商品でも、心を揺さぶられ、心に波を作られた状態の人間は、救いを求めるための行動に出やすくなるのです。具体的には、購入するメリットと購入しないことで続く不幸の両方をイメージさせることです。両面から解説することで、メリットだけを伝えるより2倍の説得力を与えることができます。このように、心に大きな波を作り、その波の力を利用し、購入のゴールへと一気に流し込むような展開にします。つまり、売ろうとする前に売りやすい心の状態を作れという考え方です。下げて、上げて、急がせる3つのステップは、さらに7つのステップに分類できます。これはテレビ通販でも利用されている表現順序です。1. 目を引く。を。抱えている問題を認識させ、注目させます。2. 共感。そうそう。その悩みの持ち主ならわかる不幸を伝えます。3. 悲観。さらなる不幸の可能性を伝え、不安を煽ります。4. 改善策。何？改善できる商品の存在と効果を伝えます。5. 安心。なるほど。推薦文や利用者の声など、証拠とともに提示します。6. 憧れ。おお、改善された生活をイメージさせます。7. 行動。じゃあ、限定特典とともに電話番号を伝えるなど行動を促します。7つのステップで文章を展開し行動を促しましょう。悩みに対し心配してあげる気持ちは相手の心を開きます。心配は心配りであり、心を分けてくれた人に対しては、受け手の側も心を開くことで応えようとするのです。 失敗談を語ることも、相手が同じミスをしないための心配りのようなものです。人間は自分より優れている人を恨んだり警戒するものですが、失敗談をさらけ出す相手はその真逆で、人を安心させる効果があります。自慢話に利点なしと言いますが、失敗談には心を開かせる力があります。また人間は注意を促す情報に反応します。心配してくれる相手に心を開くのと同様に、注意を促す情報に対しては反応を示すものです。そのため商品の購入を検討している人間にとっては、商品を推薦する情報以上に、商品を購入して失敗しないためのマイナス情報の方により強く興味を示すのです。購入を促すためには、良さを伝えること以上に、断られる理由を潰していくという考え方をすることが重要です。例えば、購入をためらう理由の多くは出費への抵抗です。そうであるなら、出費への抵抗を潰す提案を広告に取り入れることが、注文件数を増やすことにつながるとわかります。出費への抵抗をなくす最善の策は返品保証です。アメリカの通販業者では、返品可能期間を1年以内という長期なものに変更したところ、これまでより注文が増えたばかりか、返品される個数も減ったという事例もあります。長期にすることで、お客様が返品すること自体を忘れてしまうためだと考えられています。返品保証が購入を促します。良い文書の形は様々ですが、私が思う広告文章の良し悪しは、記憶に残りやすい文章か、行動を促す文章かです。このように考えれば、短く、分かりやすく、優しくといった必要とされる要件が、おのずと導き出せるはずです。販売心理学は、人の特性や心理を利用して販売方法を考えるものです。あなたのビジネスにも、ぜひ販売心理学を応用した効果的な表現を取り入れてみてください。活用自在にして反復無料の経営資源。それが言葉の工夫です。適切な言葉を選び、お客様の心が開けば財布も開くのです。